ティーラジオ。この番組は沖縄県内一のティーダブログの中から気になるあのブロガーをご紹介します。ナビゲーターのあやです。2回目はティーダブログ初心者、沖縄県内を中心に活動するラブを届けるシンガーソングライターちはるちゃんをご紹介します。音楽活動だけではなく、ラジオ DJ だったり雑誌、テレビ CM などいろいろなところで活躍するちはるちゃんのインタビューお聞きください。今日はちはるちゃんにインタビューをします。
はい、
まず自己紹介をお願いします。
自己紹介、はい、沖縄県で生まれて育って、今も県内で主にシンガーソングライターとしてだったり、ラジオ番組で話したりとかっていうことをしながら活動してます。ちはるです。よろしくお願いします。
ちょっとお話が出たので、はい、じゃあご自分の番組について。
はい、 FM 沖縄で毎週土曜日11時半からちはるのポカポカ気分でファンファンファンという番組をやってます。
その番組の中ではどんな感じで、お話ししてますか？
そうですね、ゲスト、ほとんど音楽をやってる人っていうのがメインになるんですけど、ゲストを迎えたり、それがない時はメッセージ、番組に届いたメッセージを紹介したり、私が好きな音楽だったりっていうのをご紹介したりとかっていうような内容になってます。
もう番組は5年になるそうですが、もう慣れましたか？
いやー、でも結構一人で喋ることが多いので、難しかったりもしながら楽しんでます。
誰か相手がいる方が話しやすかったりします？それとも、インタビューは難しかったり？
逆に人がいた方がはかどるというか、喋りも、楽しくなりますね、やっぱり。寂しがり屋なんで。
では、歌の印象が強いちはるちゃんなんですけれども、
はい、
こういうお仕事をしようと思った、きっかけとかを教えてください。
きっかけは本当にミュージカルとかっていうのを見た時が一番最初のスタートで、なんか同年代の子たちが同じように何かを表現している姿っていうのにとっても印象を受けて、なんか楽しそうと思って、で、あの人たちに会いたいって親にお願いしたら、そのタレント養成所へ連れて行ってくれて、でそこでまた新しいダンスと歌っていうところに巡り合ったりとかっていうのがきっかけでした。
なんか歌の印象が強いから、もう歌うのが大好きでっていう感じだったのかなって思ったんですけど、最初はじゃあいろんなことに興味があって、じゃあそこに入っていろんな演技だったり歌だったり、あとダンスとかを一生懸命練習してて、歌ってその時から好きでした？
歌うこと自体は結構抵抗があって、私は環境的にお母さんもお父さんもでお姉ちゃんとかも本当にすごく歌が好きで、で結構歌ってたりとかしてた人だったので、もう身内にうまいって思う人がもうちっちゃなとこから世界的にあったんですよ。そんな中で私はもう引きこもりみたいな感じで歌は絶対できなかったので、もともと声にもコンプレックスがあったりとか、だから最初はダンスばっかりやってた。
そうなんですね。じゃあダンスの方がどっちかって言ったら好き、
だし向いてるかもとか思ってたの勝手に。はい、
それが歌を歌うようになったのは、きっかけ、
本当にたまたまなんですけど、もうだからずっと音痴とかって言われるぐらい本当に親とかにも言われてたから、ずっと嫌いだった私の声に対して、君は声がいいから歌をやった方がいいよって言ってくれた人がいて、でもなんか今までのそのコンプレックスがそのたった一言で、嘘かも本当かも分かんないけども、すごく気持ちがそっちに向いちゃって、なんかひたすらもしかしたら変われるのかもしれないじゃないけど、歌を頑張りましたね、そう言われてから。だから結構頑張りすぎちゃってポリープになってドクターストップになったりとか、それぐらい単純になんか変えたかったというか、
じゃあちょっと新しいチャレンジみたいな感じ、
そうですね。でもそれがなかったら多分今歌ってないと思うから、人生の中ではすごいいいきっかけでした。
そうだね、すごい大きいよね。
大きい。
今詩とか歌とかも書いてらっしゃるそうなんですけど、最初はじゃあ歌だけ歌うっていう感じ？
そうですね、 もともとカバーをやったりとか、うんうん、楽曲を提供してもらって詞を書いて歌ったりとか、うん、っていうのがずっと多かったですね最初は、うん。
ギターを弾き始めたのはいつ頃からですか？
ギターは、うん、16歳ぐらいの時に本当にもうレッスンの中の一環として、まあ、楽器はあったんだけど、もともと詞を書くことが好きだったから、うん、まあ、ゆくゆくは、ね、曲とかも自分でできたらいいんじゃないっていうことで、まあ、初めは試しじゃないけど、うん、そういう感じからスタートしましたね。
それまではなんか楽器とかやってる？
全然
もうじゃあ初めて、
うん、お姉ちゃんがピアノをやってるのを見て、まあ、大変なんだなって思うぐらいで、もそこから手は出せなかったですね楽器には。うん、パパがすごい上手なんですよギターとか。
あ、じゃあお父さんはもともとやってらして、
う
ん、
そうそう、お家ではその環境もあって、うんうん、すごく聴いてたのに、うんうん、まあ、ダンスの方に意識があったからなかなか習うっていうきっかけもなくて。
うん、そうなんだ。うん、で、まあ、今はギターを弾きながら歌う千春ちゃんですが、こう創作活動ってどんな感じですか？詩にしても歌にしても。
うん、結構なんかもちろん仕事、何かきっかけを作ってもらってその仕事のためにやらなきゃいけないっていう時もあるんですけど、それ以外は基本的に本当に自分が産みたい時に、思いついた時に、悩んだ時、嬉しいことがあった時、もう普通の日記感覚ですよね皆さんが書く。それで、まあ、日記に音と表現する場所があるだけっていう感じです。
うん、作っている時と、うん、こうライブとか、うん、なんか発表してる時って、うんうんうん、なんだろう、どっちが楽しいって比べるのも変ですけど。
あ、でもやっぱり、うん、作ってる時は確かに時間を忘れる的なところって本当に あったりとかするんだけど、うん、やっぱりライブはライブだから楽しいですよやっぱり。うんうん、
じゃあですね、この歌という点でなんですけど、うん、まあ、尊敬してる人とか目標の方を教えてください。うんうん、
はい、やっぱり楽器を持ってる女性とかっていうのは単純にかっこいいなと思うし、憧れもあってスタートしたので、そんな中でもシリル・クローがずっと好きで、ギターを持つきっかけにもなったんですけど、うん、なんか全てのバランスにおいてかっこいい女性とか、うんうん、ですごくなんか魅力的というか、うん、まあ、そうありたいなっても思うし、うんう
ん、はい、ガールズトークに参加している子たちはすごいおしゃれが大好きなんですけど、千春、はい、ちゃんなりになんかおしゃれの、はい、ここポイント置いてるよとか、これこだわりなのっていうのがあれば教えてください。はいはい、
結構ジーパンがもともと好きで、でもそのジーパンに関してもヒールとかを履いて、身長がちっちゃいっていうところもあるんですけど、まあ、身長を高く見せられるようなファッションとかに昔は憧れがあったんだけど、最近はやっぱギター持ってっていうライブスタイルの中でも、まあ、スニーカーとかで歌えるようなラフな格好っていうのも結構好きだったりして、うん、使い分けではあるんですけど、基本トータルで統一されてるのはジーパン好きっていうところはありますね。
うん、かわいい外見とは意外なんですけどすごいギャップがあってなんか引き立つ感じがします。
いいですね。
じゃあマイブームを教えてください。
は
い、
マイブームは、うん、結構変わらず好きなのは梅干しが大好きなんですけど、うん、本当にいろんなお店だったり、まあ、コンビニでもそうだけど、どっか行って梅干しを使ったメニューとかがあったら絶対的にもう食べちゃいたいとか思ったりとかして、
乾燥してるのもしてないのも
何でも、もう梅とつけば何でもいい。すごいと思う梅干しって、うん、
でも7月といえば千春ちゃんにとってはすごい楽しみな時期ですが、はい、
そうですね、うん、そうなんです、7月誕生日なんです。
おめでとうございます。まだ
早いけどちょっとありがとうございます。やっぱり今度26になるんですね。
うんうん、見えない。ちょっと若く見える。
そう、もう絶対言われるんですけど、でも25から26に変わるときってなんか勝手なイメージなんですけど、うん、なんかちょっと違う気がしてて、うんうんうん、やっぱり20代前半って20歳を過ぎててもやっぱりまだちょっと若いというか気持ち的にもまだ大丈夫でしょみたいな、
ちょっとキャピキャピみたいな、
そうそうそうっていう感じなんですけど、まあ年齢的に年をどんどん重ねていってても、外見的なイメージとかっていうのでやっぱ若く見られることが多い分、なんかその26からの ちょっと目標としてはやっぱりいろんなところでなんか女性を意識、女性らしさとか女性っぽさとか、っていうのを意識したいなって思ってたり、
でちょっと大人な
千春みたいな、そう、憧れる、はい、
なるほど、じゃあですね、2つ聞きます、
はい、
ちっちゃい夢と大きな夢と2つ教えてください、
ちっちゃい夢は、そうだな、恋がしたい
いいねいいね
変かなでもいや何かに、まあね、人に限らずだけど、何かに注ぐ愛を愛情を注ぐとこととかって、やっぱりなんか楽しく生活も潤うというか気持ちなところで、絶対楽しめると思うから、最近ちょっとそういうところがご無沙汰なところもあって何かにときめいてたいなって思ったりとかするのはちょっとちっちゃな夢かも、
それって、ちはるちゃん結構一目惚れタイプ？
あ、でもそうかもしれないですね、結構良くも悪くも、第一印象が強烈な人って残っちゃうかもしれない、
なんかちょっと気になる、じゃあこれからこう、やっぱ初めて会う人をちょっと大注目、
そうですね、そうですね、出会いを大切に
気になるね、
はいはいはい、で大きな夢としてはやっぱり今やりたいことっていうのは、その音楽を仕事としての千春っていうのをちょっと確立したい部分がやっぱあるので、この もう6になるんですけど、それからのまあ5年間みたいな感じのスパンで考えても何か変化のある自分でありたいっていうのが、それは CD を出すとか、ライブをすることにしても全てにおいてなんですけど、夢ですね。
じゃあ最後に、このポッドキャストの番組を聞いてる皆さん、一言、
そうですね、結構やっぱり女性、同年代だったり同じ同性っていうのはつながりが深いというか、また広がっていくところって結構刺激的なところとかっていっぱいあると思うので、逆に何だろう、私もちょっとチェックをして、同じ今ね、女の子たちの中ではどういうのが流行ってるんだろうだったり、何を求められてるんだろうとかっていうのとかって興味を持ちながら、ちょっと番組リスナーにも回りたいと思ってるので、私のこのね、私を初めて知った方でも、ブログだったり、ライブだったり、ラジオ番組だったりでもっと知りたいなって思ってくれたら嬉しいなと思います。はい、
はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
一つ一つ一生懸命目を見ながら答えてくれた千春ちゃん、声もすごく可愛いんですが、お顔もパッチリお目目でとってもキュートな女の子です。ぜひ千春ちゃんのブログでチェックしてみてください。千春ちゃんのブログは TIDA ブログのトップページ、アルファベット大文字で CHIHARU ちはるで検索してみてくださいね。また千春ちゃんのポッドキャスト千春チャールでは、ラジオやテレビ CM とは一味違う素顔の千春ちゃんが聞けちゃいます。 T ラジオにリンクしているので覗いてみてください。それでは最後に、6月22日浮島通りのフェイバリットカフェで行われたライブでの一曲をお届けします。シンプルなメロディー、ロマンティックな詩の世界、ピュアなグルーヴは自然と周りの人たちを笑顔に導いてくれます。ちはるちゃんの曲、モモ、お聴きください。
ちょっと雰囲気を変えてなんですけど、童話のモモっていうお話があって、時間泥棒から盗まれた時間を取り返すっていうような内容なんですけど、ちょっとその本を読んでインスパイアされた曲です。聴いてください、モモ。こっちへおいで。
じゃないよ。忘れないで、あの頃のこと、夢中で追いかけていた。
したのは千春ちゃんの曲ももでした。番組を聞いてのご感想お待ちしています。 tradio@fb1997.com までお寄せください。次回もお楽しみに。ナビゲーターはあや、制作はフィードバックでした。